sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
皆さん、こんばんは。いやー、冬ですね。11月22日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりましたよ。最近のね、私はね、とーってもグローバルなんです。あの、SNS の、ね、あの、外国の方がね、こう、私が歌ってるって知らずに、友達申請とかなんかしてくれて、たまたまね、私の歌ってる写真見て、すごいなんか興味を持ったらしくて、私のね、あの、YouTube も聞きたいって言ってくれて、まあ、日本に行く時があるみたいなんで、そのね、歌声をね、聞きに行きますよって本当に言ってくれたりしてね。でも私ね、英語は全然できないんですよ。なので、Google 翻訳をね、駆使したりして、意外と思ったより通じてびっくりなんだけど、あのね、おかしな文法になってないかが一番心配です。さあ、英語を話せるようになりたいです。皆さん、英語得意ですか？教えてください。ということで、番組は、毎週土曜日のレギュラー放送になっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいね。というわけで、第4週目のパーソナリティを担当いたします、白雪です。白い雪と書いて白雪、そしてスノーホワイトと小文字英語で表記して完成です。どうぞよろしくお願いします。さあ、それではね、本日のメニューです。じゃらん、はー、いい香り、アロマ。今週のスポットライトはアロマにスポット当ててみたいと思います。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月のテーマはなんと、変な遊び。先月ね、もうに引き続き皆さんね、たくさんいただいておりますので、ご紹介していきますね。もちろん、リクエストやおすすめの音楽もお楽しみに。それでは、今週も張り切っていきましょう。みんなとつながる、ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。さあ、今日のスポットライトはアロマだよ、アロマだよ。私ね、もうアロマね、大好きなんですけど、いろいろね、深くこう追求して探ってみようと思います。まずね、ちょっと番組内で調べましたところ、アロマの歴史は、アロマの原料として使われる、まあ、香り高いね、芳香植物やハーブは、原始時代からなんと人々の生活に役立てられてたということがね、分かっているんですね。でね、人々は植物として摂取したり、体に塗ったり、燃やして、あの、匂いをね、楽しんだりなんかしてね、いたんだって。そして、なんと古代エジプト、紀元前3000年頃のエジプトでは、アロマはもうすでに、医療はもちろん、美薬や 宗教儀式などにも使われてたということがパピルス文書にね書かれているそうなんですよ。すごい。そしてエジプトのね人々たちは太陽神のラーね、ラーに捧げる時に様々なアロマをね使ってたそうなんです。また16種類のアロマをねブレンドしたものをキフィというね呼び方をして、その上に、人を寝かせて不安を鎮めて楽しい夢を見せたってね言われているんだって。このねキフィはツタンカーメンの棺からも痕跡が見つかっていて、でまたね、そのツタンカーメンさんの自身もねローズのアロマの香りがねお好きだったとか。さすが、この時代から女子力が違いますね。あとね、ミイラの腐敗防止剤に使われていたり、エジプトにね、おけるアロマの技術は、その後も発展を遂げて、植物からの、精油の抽出、技術がね、生まれていたそうです。で、さらにですよ、古代ギリシャでは、オリーブ油にハーブの香りを吸収されて、もうこの時からマッサージに使っていました。で、それが当時の進んだ医療とだったそうなんですね。で、またアロマのね、効能についても、植物の種類によってね、リラックスやリフレッシュなど、効能別に発見したのがこの頃と言われているそうです。で、紀元、1世紀に建造されたとされる有名なアフロディーテ神殿にはいくつかの薬用香料の処方が大理石板に刻まれているそうなんですね。で、しかしこのアフロディーテ神殿は紀元前の2000年頃に建造されたっていう説もあってね、アロマの歴史もまだまだ謎に包まれているそうなんですよ。ワクワク。そしてね、中国やインド、中世ヨーロッパでもそれぞれのその国の方法で、使用されていたそうなんですね。こんなにアロマは歴史が深かったんだってね、びっくり、しました。で、1920年代のフランスのね科学者のガット・フォセ氏が実験中にひどいね火傷を負ったんだって。そしたらその時にラベンダーのね精油を塗って治ったことから、精油の研究を始めて、今はねこう聞くよく聞きますけど、アロマテラピーという言葉を生み出したそうなんです。しかもね、ラベンダーで火傷がなるって今日私初めて聞いたんですけど、すごいなと思いました。で、1977年、イギリス人のロバート、ティスランドが、ザ・アート・オブ・アロマテラピーというものを発表して、アロマセラピーの、大流行をその時に巻き起こしたそうなんです。ね。で、現在では世界中に、もう今はね、広がりを見せているということなんですね。で、意外だったのが、日本では1980年頃からアロマセラピーに関する書物が出始めて、芳香浴とかね、トリートメントを中心に、イギリス式のね、アロマセラピーのブームが訪れたそうで、思ったよりね、なんか日本で流行ったのは、なんだろう、結構まだ新しいんだなと、ね、ちょっと思いました。さあ、まだまだね、あるんでね、さらなるアロマのね、神秘を知る前に、この曲をみんなに聴いてもらいます。スピーディーワンダーで、マシェリ・アモール。
ウォーターテイメント。
聴いていただいちゃいましたのは、スピーディーワンダーで、マシェリ・アモールでした。うっとり。さあ、今週のスポットライトは、はーい、いい香り、アロマですが、前半はね、歴史を辿ってみましたが、精油エッセンシャルオイルは、植物の花、そして花、果皮、果実の葉、皮ね、で、あと、木の皮、樹皮、根、種子、種ね、 あと木の油の樹脂などから、抽出した、天然の素材なんですね。精油は、各植物によって特有の香りと機能を持ち、アロマテラピーの基本となるものなんですね。で、アロマオイルの香りは大きく分けると7種類の香りがあるそうなんですよ。で、種類って何種類ぐらいあると思いますか？私ね、予想では、なんだろう、50ぐらいかなと思ったんだけど、種類はなんと200から300種類あるそうなんです。すごい！でもそんなの見たことないですけどね、専門店みたいなとこでも。ね、天然のみな、ね、アロマってね、皆さん好きですかね。アロマオイルの種類は7つの香りから、まず、ハーブ、柑橘系、フローラル系、エキゾチック系、そして樹脂系ね。で、スパイス系、で、樹木系、オイルの選び方もあって、まずは、幸せな気分になりたい人、そんな人には、ユズ、イランイラン、ベンゾインなど、あとね、ストレス、緊張をね、ほぐしたい人はね、ラベンダー、ジャスミン、ローズ、そして、不安とかね、心配事とか、気持ちがね、落ち着かないなって時は、オレンジ、ライム、クラリセージなど、そして、集中力をつけたい人、はい、ペパーミント、ローズマリー、ユーカリなど、ちょっとね、びっくりしたのがね、よく眠りたい時には、カモミールローマン、そしてサンダルウッド、ネロリとね、なってるんですけど、私はね、定番は、てっきりラベンダーかと思っていたんだけれどね、本当にね、たくさんあるんですね。私はね、一度ね、ものすっごいこう、ハマって試したんですよ。でね、私は、お家で、こう、アロマを炊くっていう感じですけど、イランイランとか炊いたんですけど、お部屋で炊くとね、すんごい匂いがね、残るんですよね。あとね、ヒノキもね、なんか買ったんですけどね、どんな匂いかなと思って。本当にヒノキの匂いが、部屋にこびりついて、ちょっと違う、自分の部屋は違うかなと思ったんですけど、やっぱりね、馴染みやすいのは柑橘系とかね、あとグレープフルーツってね、ダイエットにもいいって言いますけど、本当にね、いい香りでフレッシュで、柑橘系も大好きなんですけど、私はね、実は、去年、ヨガにね、すっごいハマって、ホットヨガね。で、でも忙しくてもう行けなくなっちゃったんですけど、先生がね、ユーカリをね、お部屋いっぱいに湿度とかすっごく高くして、本当に鼻がスーッと透き通るぐらい最高に気持ちいい環境を作ってくれてたんですよ。そしたらもうそこからすっかりユーカリ一筋で、もうユーカリはね、集中力とかね、すっきり気持ちにさせたいとかね、そういう時なんにいいって言われてるんだけど、もう私の場合は、もう寝る時だろうが、音楽作る時だろうが、普段ね、リラックスしてる時も、私はもうユーカリで最高に癒されてます。アロマはね、使った両方、もうまだね、あるんですけど、アロマセラピーの一番のメリットは、まずね、やっぱり自然療法であること。アロマセラピーによる精油の、心身の作用経路はね、いくつかあるそうなんですけどね。アロマセラピーの一般的な利用法である芳香浴に代表されるように、精油成分がね、嗅覚を介して大脳に働きかける作用はね、非常に重要だそうでね。嗅覚は、まあ、視覚とね、聴覚と他の感覚とは、まあ、違うそうなんですね。アロマテラピーは精油の香りを嗅ぐことで、嗅覚を通じて香りの信号がですよ、大脳辺縁系というところから視床下部に伝えられて、自律神経を整えて体の機能を調整する、まあ本当にこう先ほども言った自然療法なんですね。でまた心地よい香りが大脳辺縁系に働きかけて、楽しい気持ちを引き出したり、気持ちがすっごく落ち着いたり、元気になったり、リラックスしたり、またね、悲しみに耐えられるようになったりっていうね、すごい心理的な効果があるんですね。本当にまさに癒しですよね。 リラックスの効果だけではないアロマセラピーの香りは鼻から脳へ伝わって肺から吸収されたり、しかも皮膚から吸収されたり、体の中いろいろなルートを、ね、通って吸収されているっていうことで、もうまさにミラクル。さらにすごいことがあるの。あのね、認知症の主な原因であるアルツハイマー病ではね、その中核症状の認知機能障害をアロマセラピーで治療可能であるっていう技術をね、大学で研究でね実証したそうですよ。で、アロマテラピーに使用するのはローズマリー、レモンオイル、ラベンダー、そしてオレンジオイルの4種類で、根本とねする治療というものではないですけど、老人施設とかでもね用いられているそうみたいですよ。本当に神秘的でした。あとびっくりしたのが、男性のアロマテラピストがいらっしゃるそうです。キャー。以上、今週のスポットライトはアロマでした。愛を愛をいつか白雪、エヴァ。いつか心に平和が訪れる日が来る。つながるお便り。さあ、今日もいただいちゃいましたよ。まこちゃんさん、28歳会社員男性、名古屋からいただきました。最近の変な遊びは音楽家いじりです。なぬ、まこちゃんさんが演奏家さんに言いました。最近モテモテらしいですね。 演奏家さん、嘘だ、誰々ちゃん、誰々ちゃん、かっこ自爆。まこちゃんとその周り、そんな子いるんだというね。ちょっとね、あまりね、演奏家さんを遊ばないようにお願いしますね。ということでね、そしてね、まこちゃんさんから質問もいただいちゃいました。嬉しい。ゆきさんは楽曲制作をする際に専任モードになられるとお聞きしていますが、あの素敵な楽曲はどうやって制作されているのでしょうか、というね、質問。なんとですね、やっぱり専任だけに勝手に朝起きたらメロディーが生まれ、そして詞も書いては勝手にできてたり します。不思議。そして、さあ、早速ね、変な遊び、私もなんかないかなって思っていたんですけど、ありました。ありました。私ね、パパっ子で、もうパパパパ、遊ばって遊んでくれるまで言ってるような子だったんですけど、お父さん結構マイペースで、読書したりね、テレビ見たりして、って言いながら、あんまり、ね、自分のね、ことをやってたんですけど、その間に、私がお父さんの足の裏を見て、なんかこう、足の皮ちょっと切ってみたり、それから、あとなんかおでことかね、いろいろ体にね、なんかこう、黒い石みたいのが入ってたんですよ、お父さん。そしたから、それを、幼児とかでね、取って、プッてって綺麗にしてあげたり、あとお父さんが寝ている時も、お父さん起きて、つって、その時にも、目をこじ開けて、そしたらお父さん寝てるので、目が、もうぐるぐるね、こう目玉が回ってたりとかね、とても楽しかったです。というね、皆さんもね、なんか変な遊びね、なんかしてたでしょうか。またね、聞かせてくださいね。たくさんのお便り、皆さんありがとうございました。このようなね、お便りを、ラジオとラジコでは大募集してまーす。応募方法は番組の最後でお伝えしますね。さあ、今週はね、リクエストいただいたまこちゃんさんに、この曲プレゼントいたします。白雪で、マテリアルガール聞いてください。
ウォーターテイメント。
番組が終わりの時間に近づいておりますが、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。応募方法は、ラジオとラジコ番組メールアドレス、radio 数字の8、radico@gmail.com まで、こちらに、氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。今月のテーマは、変な遊びです。どしどしご応募くださいね。詳しくはラジオとラジコで検索して番組公式サイトをご参照ください。こちらかもね、ご応募できますし、各校の放送文も聞けるようになっております。また iTunes ストアでもお聞きいただけますので、ね、ぜひご利用くださいね。ここで番組よりお知らせです。Facebook 番組公式ページ誕生しました。パチパチパチ、いろいろな、ね、情報が載っておりますので、ぜひね、皆様いいねをお願いしますね。私も一番乗りでしちゃったよ。ほほ。さてさて、私白雪よりお知らせがございます。明日ですよ、23日東京ビッグサイト付近でね、道端ストリートミュージックの大きなイベントがあります。ぜひね、来てください。25日はね、インターネットラジオの、ゲストもね出ますので、よかったら見てください。そして12月15日で月曜日、南青山マンダラでクリスマスワンマンコンサート開催いたします。もうぜひ皆様この日開けといてくださいね。今日のね、放送いかがでしたでしょうか。生活のね、知恵から始まったであろうアロマ、メリットもね、あるんですけど、デメリットも、若干ね、あるようなのでね、ちょっと言いたいなと思って。アロマはね、決してね、飲んだりはしないでくださいね。毒性の強いもの、弱いものもあり、もう死に至る可能性もあるそうです。まあ、市販に売られているものなら安全で、嗅ぐだけで、妊婦さんにね、危険とかね、そういうこともないそうなのでね、ぜひ、それはね、しといていただきたいなと思います。そしてね、動物を飼っていらっしゃる方もね、あと小さいお子さんがいらっしゃる方も、舐めるとね、大変危険なので、ぜひね、皆さん管理してあげてくださいね。あとね、アトピーの方とかね、肌の弱い方は、皮膚にね、使用する場合はね、こちらも十分に気をつけてご使用くださいね。本当にね、私、香りにはね、かなり左右されると思うんですけどね、もう大好きなんですけど、心と体って密接でね、アロマで、心理作用もね、あるんだなって、本当に勉強になりました。私もね、アロマみたいに嗅覚からではないけれどね、こう聴覚からこう脳の方に行って、そして皮膚吸収して、そしてもう心ごとね、さらに治癒左右するようなね、音楽をね、作っていきたいなと思いました。ラジオとラジコは毎週土曜日の、21時のレギュラー放送です。また再放送が深夜25時からあるのでね、聞き逃した方やもう一度聞きたいってね方は、ぜひこちらの再放送を聞いてくださいね。さて、来週の放送は11月29日土曜日、担当はこの方です。
お笑い芸人のブソンです。
シンガーの中谷奈美です。
はい、ということで3ヶ月ぶりの5週目ですので、
はいはい、
3ヶ月分の鬱憤を全部晴らします。
晴らしそう。
はい、第5週目の担当ですよ、お笑い芸人のブソンさんとシンガーの中谷奈美さんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、4週目の担当、白雪でお届けいたしました。皆さん、明日もこの世が平和でありますように。おやすみなさーい。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。